お読みいたします。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいていると、ある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ、根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになったとき、イエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことでどうしてすべての例えが理解できるでしょうか。種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。良い地に巻かれたものとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。この箇所から聞く耳のある者は聞きなさいと題して宣教をお願いいたします。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い主の皆を心から賛美を申し上げます。冬らしい寒さが続いておりますが、私たちを支えてくださり、このように礼拝へとお招きくださったことを心から感謝をいたします。今日も私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたを礼拝する幸いな場所へと導いてくださり、ありがとうございます。病を負っていた姉妹も礼拝に来られるまで回復させてくださり感謝をいたします。続けてその体調をお伝えください。また弱さを抱えつつも礼拝に集っておられる方々もおられます。どうか主がその健康をお支えくださいますように。さらに神様、骨折をされて入院しておられる姉妹のうちにもあなたの速やかな癒しがありますようにお願いをいたします。父なる神様、私たちは恵みによって御言葉を聞くものとさせていただいておりますけれども、どうかこの朝も真剣に御言葉に耳を傾け、その聞いた御言葉に応答することができるようにお助けください。私たちが聞いて終わることなく主の御言葉に従うことができるように助けていてください。また諸教会においても主の御言葉がこの朝も語られます。どうか御言葉を語る説教者を強めてくださり、大胆に まっすぐに御言葉を語ることができますように、これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マルコの福音書は今日から4章へと入っていくわけでありますが、ここから34節までイエス様が話された例え話が続きます。以前12弟子を任命した箇所を見ましたが、その12弟子を教えることに焦点が当てられていきます。内容は神の国についてです。神の国というのは神様の支配、神の支配のことであるわけですけれども、イエス様が来られて到来した神の国についてイエス様は例えを用いて語っていかれます。今日の箇所は有名な種まきの例えと呼ばれる例え話です。一節をお読みしますと、イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエス様は再び湖のほとりで教え始められました。そこには非常に多くの群衆がいたことが記されています。イエス様の癒しやイエス様の奇跡目当ての人が多かったと思われます。人数の関係もあったのでしょう。イエス様は船を出されて湖に出て、その船の上から語られ、群衆は陸地にいました。続く2節には次のようにありまして、イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。イエス様が多くのことを例えによって教えられたことが記されています。でこの種まきの例えの後にも例え話が記録されていますし、マルコの福音書には記されていない例え話がマタイやルカにも多く記録されています。イエス様は多くのことを例えによって語られました。でその例えの中から、でその例えの教えの中の種まきの例えがここに記されています。ちなみになぜ例えを使われるのかは後ほど明らかになります。今日の箇所はまず例え話が語られて、でその後になぜ例えを使われるのかが記され、そしてこの種まきの例えの解説がなされるという、そういう構造になっています。まずどんな例えを話されたのか、3節から9節でありますけれども、イエス様は当時の日常を用いて語られました。3節から9節を一気に読みしますと、よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び、30倍60倍100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。イエス様はよく聞きなさい、そう注意されてから、種をまく人が種まきに出かけた、そう言われます。まいているとある種が道端に落ち、鳥が食べてしまったと言います。私たち日本人の感覚からしますと、少し私たちが考える種まきとは違うように思えます。日本ではこう一粒一粒丁寧に植えていく。しかし当時のパレスチナの種まきは少々違ったようでありまして、農夫はカゴから種をつかんで撒き散らしたようであります。 そしてその後で鳥に食べられないように好きで土に埋める方法を取ったそうです。ですから時には道端に落ちることもあり、鳥に食べられてしまうこともあったそうであります。そのように撒かれた種は道端だけでなく、五節では土の薄い岩地、七節では茨の中、八節は良い地に落ちたとあります。土の薄い岩地に落ちた種は土が深くなく、すぐに芽を出したのですが、太陽が昇るとしおれて枯れてしまいました。また茨の中に落ちた種は茨が伸びて塞いでしまいました。そして実を結ぶことはなかった。しかし良い地に落ちた種は実を結んで30倍、60倍、100倍になったとあります。そしてこの例えの最後、9節で聞く耳のある者は聞きなさい、そう言われます。3節を見ましても、よく聞きなさいと言って話を始められ、聞く耳のある者は聞きなさいとそう言われました。ちなみにこの後の23節、24節にも聞くことが言われ、33節にもイエス様が聞く力に応じて御言葉を話されたと記されています。その点で聞くということが一つのテーマとして流れていることがわかります。そしてこの種まきの例えの解説が後でありますけれども、その種まきの例えの解説を見ましても、聞くということが言われていることがわかります。でこのように例えを話されてから10節、さてイエスだけになったとき、イエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えのことを尋ねた。イエス様の教えが終わり、群衆が帰ったのでありましょう。イエス様だけになりました。その時を見計らってでしょうか。10節には、イエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えのことを尋ねたとあります。ここには、イエス様が召された12人だけでなく、イエス様の周りにいた人たちも来ました。これは、群衆とは違う人たち。イエス様の周りには12弟子以外にも弟子がいましたし、熱心にイエス様を求める人たち、女性たちもいましたから、そういった人たちがイエス様に例えについて尋ねました。で、マタイの福音書を見ますと、この時弟子たちは、なぜ彼らに例えでお話になるのですかというふうに聞いたことが記されています。なぜ彼らに例えでお話になるのですか。続くこの4章11節12節のイエス様のお言葉からして、その質問にお答えになったことがわかります。次のようにイエス様は言われました。11節12節、そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。イエス様のこの11節のお答えを見ますと、あなた方という人たちと外の人たちという、そういう表現に気づきます。あなた方と外の人たち、あなた方つまり弟子たちと外の人たち、つまりそれ以外の人たち、弟子たちには神の国の奥義が与えられている。しかし外の人たちにはすべてが例えで語られるというふうに言われます。先ほど申し上げたように、神の国というのは神の支配のことです。イエス様によって到来した神様の支配で、この奥義というのは神様の啓示によってのみ人々に明らかにされること、啓示つまり神様が開いて見せてくださることによってのみ私たち人間に明らかにされるのが奥義であります。つまり神の国のことは神様が明らかにしてくださらないとわからないわけです。それがこの神の国の奥義が弟子たちには与えられているが、 外の人たちには全てが例えで語られる。その理由として次のように言われます。12節に、それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。この12節は、文字通り一緒ではないんですけれども、イザヤ書の6章9節10節をモチーフにして語られています。預言者イザヤが預言していた時代は、霊的には鈍い時代、暗黒時代でありました。御言葉の光をずっと読んで、使っている方は、イザヤ書66章まで読まれたと思いますけれども、イザヤが予言していた時代というのは、霊的に鈍い暗黒時代。偶像礼拝をしつつ、同時に神様も礼拝するというような、そういう時代。イザヤをはじめとした預言者たちが、そうではいけないと、悔い改めるように語ったわけですが、聞こうとしない。神の訴えかけに対して堅くになり、目と耳を閉ざしているのが、イザヤが生きた時代のイスラエルでありました。そのイスラエルに対して、神は御言葉を悟らせないようにする、理解させないようにするという裁きを行われました。イザヤが語っても民は聞いても悟れないようにされた。イスラエルの民は見ているには見ているのですが知ることなく、つまり深く知ることなく、聞いてはいるのですがそこから悟ることもない。で、ここでイエス様がその箇所を引用しているということは、イエス様が例えを用いて語られるのも同じ理由であるわけです。霊的な状況はイザヤが語った時代と似ていたとも言えます。イエス様が例えを用いるのは、見ているようでも実は見ていない者たち、聞いているようでも本当の意味で聞いていない者たちがいるからです。イエス様を拒む者たちは表面的な意味は分かっても、例えの本当の意味、奥深い意味は分からない。そこにある意味で神の裁きがあります。例えは、聞いた者が聞く耳を持っているのか、それとも持っていないかが分かります。つまり、彼らが神の道を理解しようと真剣に望んでいるのか、それとも望んでいないのかが明らかになります。なおも求めて聞こうとする者には開かれていきます。今のように、弟子たちが、例えについて尋ねる。さらに知りたい。しかし、なんとなく聞いて、で、求めようとしない者たちには閉ざされ、その真の意味は明らかにされない。それが、例えですね。例えというのは、真理を隠すことができ、さらに深く知ろうとするのか、それとも求めようとしないのかが明らかになる。そのような理由でイエス様は、例えを用いてお語りになりました。求める者には開かれ、それを聞いて、ああ、なんとなくいいお話聞きましたっていう人たちには閉ざされていく。そして13節でイエス様は次のように弟子たちに言われました。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことでどうして全ての例えが理解できるでしょうか？このご発言からして、種まきの例えは、ある意味で基礎であり、他のすべての例えの鍵であるということがわかります。また若干の慰めを覚えるのは、この13節の記述からして、弟子たちも理解力に秀でていたわけではないということもわかります。この例え聞いて弟子たちが、アーメンそうですねって言うんじゃなくて、何のこと言ってんだろうって悩んでしまう。そこになんとなくの私は慰めを覚えるのでありますが、弟子たちも完成していたのではなく、これから成長していく人たち。これは私たちにとっても慰めでありまして、教えていただき、分かっていき、成長していく。そしていよいよ14節から、イエス様が種まきの例えを解説していかれます。14節。 種まく人は御言葉をまくのです。ここで種が御言葉を表しているということがわかります。種まく人というのは特定されていませんが、イエス様のお働きであり、弟子たちであり、伝道者であり、ここにいる私たちも、その種まく人というふうに言えましょう。御言葉をまく、つまりは御言葉を伝えるということと言えます。続く15節には、道端に落ちた種について解説されます。15節。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。道端にまかれたものとはこういう人たちのことですというふうにありますから、人のことが言われているということがわかります。御言葉がまかれて彼らは聞くわけです。しかし聞いてもすぐにサタンが来て巻かれた御言葉を取り去ってしまう。この解説をマタイの福音書の種まきの例えと合わせて考えますと、ここには拒絶、拒否があります。御言葉を悟ろうとせず、無視もしくは拒否する。するとサタンが来てせっかく巻かれた種を持ち去ってしまう。サタンは人が救われないように邪魔をする存在です。悪しき者との霊的な戦いがあります。そのような中で、まかれた御言葉の種を持ち去ってしまうわけです。続いて16節と17節。岩地にまかれた者とはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなく、しばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。岩地にまかれたものとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる。しかしその喜びは心の底からの喜びというよりは少し軽々しいものなのでありましょう。喜んで受け入れるんですが、自分の中に根がなく、しばらく続くだけ。つまり一時的。それが何年なのかは知りません。とにかく一時的。後になって、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。外面的な困難が生じると挫折してしまう。イエス様は、御言葉のゆえに困難があるということを教えておられますけれども、まさにそういったことが起こるとつまずいちゃう。この中にも、イエス様を信じようとした時などに、周りの人たち、家族や友人たちの反対に遭うということを経験された方もいるかもしれませんが、必ずそういうことは起こるわけですね。さらには、ある場所では国家からの迫害ということもあります。日本でも、ほんの70数年前はあったわけですね。そのような、外面的な要素によって挫折してしまう。ここには根がなくとありますが、根というのは実を結ぶために必要なものですけれども、それがないので大変なことが起こると信仰を捨ててしまう。続く18節と19節は茨の中に巻かれたものでありますが、もう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、実を結ぶことができません。この人たちは御言葉を聞いたわけですが、この世の思い煩い、つまりは心配事、富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んできて、御言葉を塞ぎ、実を結ぶことができない、とあります。ここでは、内面的な問題によって実を結ぶことができないケースが記されています。先ほどの岩地に巻かれたものは外面的。 茨の中に巻かれたものはこう内面的なことです。この世の思い煩い、心配事、そういったものはそれぞれのステージ、年齢などによってあります。ご高齢の方は老後の生活、これからのこと、若い方も進学や就職、結婚、出産、子育て、夫婦の問題などなど、さまざまなこの世の思い煩いが心に出てきます。また富の惑わしもあります。パウロはテモテへの手紙の中で、金銭を愛することがあらゆる悪の根だと、そう言いました。金銭を愛することがあらゆる悪の根だと。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出たと、そうパウロは言っています。この19節で、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐというふうにありますが、この塞ぐというのは、窒息させるという言葉が使われています。こういったこの世の思い煩い、富の惑わし、いろいろな欲望が心に入り込み、せっかく撒かれた種が成長しようとしても窒息させて塞ぐので、実を結ぶことができないのです。そして最後の20節には次のようにあります。与市に撒かれたものとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。この20節は翻訳には表しにくいのですが、これまでの聞くというのとは違って、この20節は現在形の動詞で、聞く、受け入れる、実を結ぶというのが書かれています。現在形の動詞で書かれていて、つまりそこには聞き続け、受け入れ続け、実を結び続けるという、そういうニュアンスがあります。聞き続け、受け入れ続けというのは、継続的に生き方に反映され、御心を行うというところに出てきます。その結果、実を結んでいくわけです。で、具体的にどう実を結ぶのかというのは書かれていませんが、祝福の約束であることは間違いありません。神様の方法で神様の祝福が与えられるということでありましょう。今日の箇所は、先ほど申し上げたように、聞くという言葉が頻繁に登場します。4種類の聴衆が出てきたわけですが、どの説明にも聞くという言葉が出てきますし、どの種類の人たちも聞いてはいるわけです。聞いてはいる。しかし、その聞き方によってその後が決まります。ですから、この例えは御言葉の聞き方に関する教えだと言えます。神の国の奥義が語られたわけですが、そこで大切なことは、御言葉の聞き方の大切さであります。私たちが神の国の御言葉を聞いても、何の応答も示さなければ、サタンが取り去ります。また一瞬は喜んで聞いても、深く御言葉を悟ろうとしないと、外面的なことによってつまずいてしまう。外からの圧力でつまずく。さらに、せっかく御言葉を聞いても、この世のことに翻弄され、実を結ぶことができない。ある人は、キリスト教というのは、言葉の宗教という言い方をしました。言葉の宗教。言葉というのは、本来、聞かれるべきものです。今の時代は、読むということも含まれますけれども、言葉は耳を傾け、聞くものです。今こうしてしている説教も聞かれるものですね。本来的には読むものではありません。聞くもの。ですから、この聞き方が重要になるわけです。どのような姿勢で、どのような思いで聞くのか。聞こうという態度、従おうとする態度、応答しようという思いを持って聞くのか。 このように説教していましても、皆さんが同じように聞いているようには見える。寝てる人は別ですけれども、同じように、聞いているようには見える。しかしその聞き方が皆同じかというと、そんなことはないだろうと思われます。聞き方が同じかというとそうではないだろうと。別にここに判定器があって皆さんのなんか理解度がペペペペって出てるわけでもないので、それはわかりませんけれども、でも同じなわけはないだろうと。同じように見える聞くという行為だけれども、その聞き方によってその後が変わる。当たり前といえば当たり前の話です。ここにおられる多くの人たちはすでに救われています。しかし、この朝ご一緒に点検したいと思うんです。今日記されていた3種類の人たちのような聞き方をしてしまうことがないだろうか。私たちは救われて先にイエス様を信じるものとはされました。しかし、では毎回必ず良い地のように聞けているかといえば、必ずしもそうではないというのが現実ではないでしょうか。私たちは自分に都合の悪い御言葉を割り引いて聞いたり、なんなら拒否することだってあります。その教えは受け入れられません。その時サタンは御言葉の種を持ち去ろうと待ち構えている。悪しき者の挑戦が常に私たちにはあるんです。また軽薄な喜びに流されるということもあります。説教を聞いて恵まれましたと言いつつ何の応答もないということだってあり得る。さまざまな反対に遭い信仰から逃げようとすることだってあるかもしれない。あるいは心の中がこの世の思い煩いに支配され御言葉を窒息させることだってある。御言葉が解決するんだという信仰はどこかへ行ってしまい、思い煩いに心が支配され続けるということが現実にはあるのではないでしょうか。御言葉が解決するという信仰がどこかに行ってしまうと、御言葉は聞けませんから、いつまで経っても信仰は成長せず、実を結ばない状態が続いていく。先に救われた私たちも、今なおこのような聞き方になる危険があるということをこの朝確認したいと思うんです。しかしその上で、そのことを確認した上で、でもやっぱりこの良い地に目を向ける必要もあるわけです。自分は良い地以外の3種類のようでしたすみませんということではなくて、ここには主が私たちを祝福しようとしておられることが書かれているわけです。私たちが御言葉を聞き続け、受け入れ続けるとき、私たちは実を結ぶ。私たちが耳を傾けようとし、従おうとして耳を傾けるとき、主は真理を分からせてくださる。そして、実を結ぶものとさせてくださる。私たちが福音を聞く、御言葉を聞くというのは、それに基づいて行動するということです。聞いて終わりじゃない。聖書において、聞くというのは、音声として聞きましたという、そういう聞くだけでなくて、従うというニュアンスがあるわけです。ヘブル語には従うという動詞ないんです。聞くって書いて、聞き従うとかって訳されてますけども、もう聞くってことは、従うっていうことが前提になっている。聞いたことが、生き方に反映されて初めて聞いたってことになるわけです。音声として聞くのは誰でも聞くんです。でもそこに生きて初めて聞いたということになる。私たちはふとすると、見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることもないということになりやすい。私たちは、御言葉に心を開き、素直な心で耳を傾けたい。根気よく、ひたむきに聞いていき、 応答していく。すると主が私たちを実を結ぶものとしてくださる。主は真剣に御言葉を聞き、応答する者たちを祝福しようとしてくださっている。主は私たちを祝福へと招いてくださっているわけです。それは、聞き方一つによって大きく変わるんです。大層なことをしろって言ってるんじゃないんですよ。聞き方が大切なんだと。だからこそ私たちは、主の恵みの招きに応答し、真剣に耳を傾け、御言葉に生きる。生きていきたい。イエス様は、聞く耳のあるものは聞きなさい。そう言われました。聞く耳のあるものは聞きなさい。変な言葉です。耳は本来聞くものですから、おかしな言葉であるわけですが、意味としては、御言葉を聞き、自分に当てはめ、生き方に反映させる聞き方。決して音声として聞いて終わるのではなく、従うという応答につながる聞き方。毎日御言葉に触れて、御言葉に生きていく。説教だけじゃないですよね。日々のデボーションにおいて御言葉に聞いて、そしてその日一日を御言葉で生きていく。それをしている人としていない人で、雲泥の差が開くってのは当然のことですよね。身を結ぶか結ばないかで、それで決まるってのは当たり前のことといえば当たり前のこと。聞く耳のあるものは聞きなさい。私たちはこの耳を持って、応答する思いを持って、御言葉に耳を傾けていく。そしてこの時、主は豊かに私たちを祝福してくださる。いよいよ御言葉を求めて、ひたむきに応答し、実を結ぶ私たちでありたい。すでに神様は約束してくださっているわけです。この朝、ご一緒に私たち自身の御言葉の聞き方というものをこう点検したい。そして主の恵みによって実を結ぶものとさせていただいて、神の国の前進のためにお持ちいただきたい。そのように願います。ひととき、御言葉の前に静まる時を持ちましょう。お祈りをいたします。聞く耳のあるものは聞きなさい。そのように言われた主イエスキリストの父なる神様、この御言葉の交わりの時を与えてくださりありがとうございます。私たちの心は様々なものに支配されやすく、また外部の圧力によっても屈しやすい弱さを抱えております。自分が聞きたくないことには耳を塞ぐような私たちであります。神様、そのような私たちでありますけれども、憐れんでくださり、真剣に御言葉に耳を傾け、また応答する思いを持って御言葉に耳を傾けることができるようにお助けください。聞く耳のある者は聞きなさいと言われたように、聞き従う思いを持ってあなたの御声に聞くことができるように助けを与えてください。弱い私たちに聖霊なる神様の豊かな力を与えてくださって、私たちが御言葉に応答し、それぞれが使わされている場にあって、家庭や職場や、また学校、友達と遊ぶ場所、それぞれの場で御言葉を持って歩み生きることができるように助けを与えてください。そして私たちがいよいよあなたによって祝福していただいて、実を結ぶものとさせていただけますように。この御言葉の交わりを心から感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。